清水愛理の私ぷゆー、皆さんこんにちは、清水愛理です。この番組は清水愛理の素顔がたくさん見れる番組です。あっという間にこの新年を迎えまして、2025年になってしまいました。お腹鳴っちゃったはい、皆様今年もラジプユと清水愛理をよろしくお願いいたします。そして年末はね、そのイベントで台湾に行かせていただいたり、年始は白川美奈ちゃんね、このラジプユのもうゲストにもね来てくださったことがある美奈ちゃんのプロレスのね試合を東京ドームに見に行ったりして、ずっとみなちゃんからお誘いはあったんですよ。けど私がプロレスの試合見に行き出したのが去年のまあ秋頃かな。そうで、安野沙織さんっていうね選手にハマったってツイートしたら、私のも見に来てよっていう連絡くれて、で東京ドームでやるっていうから、そのお姉ちゃんちょっと待って、過去最大の音が出たんですけどはい、お腹空いております。そう、それで見に行って、お姉ちゃんの家族めいっ子いっ子も一緒に行ったんですけど、ものすごかったです、盛り上がりが。でもうかっこよすぎてもう泣きそうになったんですけど、お姉ちゃんの息子たち、娘たち、めいっ子いっ子が隣で見てたから泣くのをめちゃめちゃ我慢して、なんとか泣かずに済みましたけど、もう号泣でしたね、いなかったら。はい、そんな見に行ったり、そう、日本舞踊をね見に行ったりとかで、初詣は数年ぶりにね大吉が出たりして、やっぱり出ると嬉しいもんですね。なんか意外と中吉小吉でも別に関係ないしとか思ってたけど、大吉やみたいな、結構あれ左右されますね、なんかはい。あと5ヶ月ぶりぐらいにパーソナルトレーニングに行ってきたり、あと同じ事務所のイ・リンちゃんっていう韓国の出身のグラビアアイドルのこと、いろいろね遊んだり企んだりしております。あとマークスタイラーっていうねお洋服の展示会で可愛いお洋服を出したり、あとパーティーちゃんの信子と久々に会って、お尻ってやって通風鍋食べたり、なんかもう新年早々私らしくない楽しそうな一年の始まりというか、そんなスタートをさせていただきました。はい、なんかねゲッターズ飯田さんの占いによると、私の今年の運勢は頑張るじゃなくて楽しむをテーマに生きた方がいいらしいというので、そういうところだけちょっとはい信じて生きようと思いまして、なので今毎日楽しもうと思いながら生きてます。頑張ろうじゃなくてね、そう、なんでそんな緩めの感覚で生きる一年にしたいと思います。はい、この番組は皆様からのメッセージも募集中です。ラジクロのサイトの右上のメッセージボタンからと、清水愛理のラジプユの X からのリプライでも募集しております。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは清水愛理のラジプユスタートです。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。愛理のお便り読んじゃうぞのコーナーです。はい、それでは早速いただいたお便りを読んでいきたいと思います。まずはタンコブさんからのお便りです。当主スタッフの皆さん、いつも楽しい配信ありがとうございます。先日は公開録音に参加させてもらい、当初から 驚くほどに小さい黒ひげ危機一髪をいただけたので、たまに遊んでます。さて、私は少し前に地元の中学校で1年生向けに働く人として、私の仕事や社長という仕事について1時間かける2コマ授業をしてきました。当初もセクシー先生の役をやっていますが、実際に中学1年生にグラビアアイドルという職業について授業をするとしたら、1時間で何を伝えますか？ありがとうございます。すごい授業されてますね。ね、黒ひげ危機一髪で遊んで、たまに振り幅すごい。そうですね。でも私だったら、実際にやってるからこそ説得力があるのかもしれないので、少しでもグラビアに憧れてる人に対しては最初は阻止したいかもしれない。いいやんやりやとは気軽に言えない。なんでかって、自分がどれだけ真面目に生きてても、自分のことを知らない人の大半はやっぱり尻軽そうとか枕営業してそうとか、そういうイメージでしかないので、悪いイメージはやっぱりつけられやすいのかなと思います。はい。で、それによってやっぱり傷ついてしまったりとか、お仕事できなくなったりとかなるのが辛いじゃないですか。だからそうなってしまうんだったらやらない方がいいですよね。それでも気にせえへんし、私はそれでもやりたいし、絶対に乗り越えるっていう強い精神があるなら、頑張ってほしい、真剣に頑張ってほしいってことを伝えたいなと思います。で、やっぱり中学1年生向けなので、ね、グラビアって職業も知ってる人もいるし、知らない人もいそうな気もするんですけど、私は、正直どういう内容かとか知らなかったです。グラビアってジャンルは多分知ってたと思うんですけど、当時は。でもやっぱり、ね、急にやりたくなる可能性もあるからね、すっごい真面目に生きてた人が。だから本当にわかんないですけど、一回は阻止したいかも。それでも、だから立ちはばかりたい。でも、それでも、押しのけてやるんだっていう人には頑張ってほしいみたいな授業をしたいかなと思いますね。はい、ありがとうございます。そして、続いて、ピングーさんからのお便りです。アイリちゃん、スタッフの皆さん、楽しい配信をいつもありがとうございます。いつの間にか2025年になっていて、体の衰えを感じるため、2025年まで体力をつけたくて、運動する習慣をつけたいと思っています。アイリちゃんは2025年に何か始めようとしていることありますか？よければ聞かせてください。ありがとうございます。いいですね。やっぱり運動する瞬間はめちゃめちゃいいと思う。で、始めたいことは本当にいっぱいあるんですけど、まだちょっといろいろね、言えないものがほとんどなので、ちょっと、やばせ。でも一番言えそうなやつでを言うと、始めたいって言ったらやっぱ家に置くタイプのサンドバッグを置きたいなって。毎日、蹴りの練習をしたいです。怖い？で、本当に、真剣にね、それは欲しいと思ってます。まあでも、ミアが怖がるかな。全部ついてくるんです。私がトレーニングしようと思っても、腹筋しようと思っても、その体ピトーってくっつけてくるから、ちょっとミアが怖がりそうだから、やっぱりやめとこうかな。はい。以上、アイリのお便り読んじゃうぞのコーナーでした。気づいたら2月なんですが、2月といえばもうバレンタインやないですかね。みんなこんなちょっとそわそわドキドキする季節になってきたと思うんですけど、やっぱこの時期になると思い出すのが、そう、まだ 私が全くお仕事がなかった頃、実は私アイドル活動みたいなものをしてたんですよ。実はちょうど今の事務所に入りたての頃ですかね、当時のマネージャーさんがすごい気分屋のイケイケ姉ちゃんマネージャーみたいな人だったんですけど、その人がちょっとうちアイドルやりたいみたいな感じで言って、アイドルっぽいからという理由で私が選ばれて、まああと他のねタレントの子もアイドルっぽい子が選ばれて、最初二人でそうやることになったんですよ。でまあ私元気いっぱいアイドル系なんて本当に苦手なんですね。このもう喋りを聞いてもらったら分かる通り、すごいのんびりタイプなので、なんかあと笑顔振りまいたりとかキラキラキラキラってできないタイプだからすごく苦手だったんですよ。で当時からウィスパーボイスやったし、雰囲気もねこんな感じなので、すごく実は大変でした。楽しかったけど、でこの時期になるとそのライブ会場に行って、バレンタインデーキス、あれタイトル何なんだろう、バレンタインデーキスって歌あるやん、あれを歌うんですよ。あれももちろん口パクです。しかもレコーディングとかじゃなくてカラオケで音源録音っていうのができるんですよ。でその時にカラオケのマイクで歌った歌がそのまま録音できるっていうのがあって、でそれを CD にして流してもらうっていうやつだったんですね。なので毎回歌い方も全部一緒やし、ファンの人はうすうす気づいてたと思います。あれ口パクじゃないかなみたいな。はい。で唯一振り付けだけ全部私が考えてちょっとアレンジしてとかそういう風にして踊ってました。そんな時代もあったんです。で私が限界がね来てしまって、何年かやったんかな、で号泣しながらもうちょっと脱退させてくださいってお願いしたら、マネージャーさんが愛理ちゃんおらんにやったらもう解散やっていうことになっちゃって解散となりました。そう、でもあの時我慢してやり続けてたら今の私はいないかもしれません。めちゃくちゃ大げさやけど、はい。と言ってもね、アイドル曲をカバーとかをするだけでオリジナル曲すらなかったし、何年も口パクだし、でアイドルとも言ったら失礼なぐらいの活動内容ではあったんですね。でそのイベントやっても5人しか来てくれないとかね、そういうのもあったんですけど、そうだからバレンタインデーキスの歌が街中で流れるとあの時のことをすごく思い出します。バレンタインデーキス、シャララル素敵にキースってね、そう、もう少しか覚えてないけど。以上、アイリのペートークでした。清水愛理のラジプユ、そろそろエンディングのお時間です。その前に告知をしたいんですけど、毎週木曜日深夜1時半頃からテレビ朝日上田チャンネルレギュラー出演させていただいてます。皆さんぜひチェックしてください。あとは SNS 更新してるので全部チェックしてください。はい、この番組では皆様からの質問やメッセージも募集しています。宛先は番組の右上にあるメッセージボタンからいつでも送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。 ここまでのお相手は、昨日遅くまでかかりすぎてお風呂は入ったけどシャンプーキャンセル界隈をしてしまった清水愛理がお送りいたしました。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。